広報日高令和6年9月号ナンバー692表紙日高広報日高2024令和6年9ナンバー692激闘お疲れ様でした。感動をありがとう。表紙説明上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その耳に2024令和6年9ナンバー692が縦並びに置かれています。8月10日文化体育館日高アリーナで行われたパリ2024オリンピックマラソン男子小山直樹選手応援パブリックビューイングでの応援の様子の写真です。会場に集まったたくさんの人たちが小山直樹最高と書かれた赤いタオルやうちわを掲げて大きな声援を送っている写真です。右に激闘お疲れ様でした。左に感動をありがとうと書かれています。表紙説明終わり。令和6年9月広報日高ナンバー692インデックス P3 巾着田万寿しゃげ祭り P4 第5回広島市平和記念式典児童派遣事業 P6 日高市子ども議会P8 ご長寿おめでとうございます。P12 アライグマ捕獲従事者養成研修会を開催します。P13 私立図書館から P14 あなたの町から P16 日高インフォメーション P24 子育て応援キラキラ通信 P26 日高市民情報広場 P27 暮らしの情報無料相談 P28 小山直樹選手応援パブリックビューイング我が家のアイドル広報日高9月号に掲載している情報は8月21日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。今月の表紙。会場全員で小山直樹最高。8月10日文化体育館日高アリーナで小山直樹選手応援パブリックビューイングを行いました。当日は約550人もの皆さんが心を一つにしてパリを走る小山選手に届けと日高から声援を送りました。当日の様子は28ページでも紹介していますのでぜひご覧ください。市民カメラマン平田元次さん撮影。説明。表紙の写真がモノクロで小さく掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会電話042-985-9100または私立図書館電話042-985-5121へご連絡ください。日高市役所郵便番号350-1292日高市大和座南平沢1020番地電話042-989-2111ファックス 042-989-2111 989-2316。ホームページの QR コードと、広報日高バックナンバーの QR コードがあります。開帳時間、午前8時30分から午後5時15分。同日曜日、祝日、年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務。毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、9月29日日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS、Instagram、Facebook、X、LINE のそれぞれの QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents、市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、9月30日月曜納期限、固定資産税、都市計画税第3期、国民健康保険税第3期、電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンからイベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は二次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課 DX 推進担当、手続きの詳細は各担当課へ、QR コードがあります。日高市電子申請で検索。巾着田まんじゅしゃげ祭り。問い合わせ、日高市観光協会事務局産業振興課内、電話 042-989-2111。巾着田には9月中旬から10月上旬にかけて500万本のまんじゅしゃげが咲き誇ります。開花に合わせて地元のグルメや特産品の販売を行いますので、ぜひお越しください。まんじゅしゃげ開花期間中は、群生地への入場が有料となります。入場料の有料期間は、祭り開催期間とは異なり、開花状況により決定します。広報日高8月号と一緒に配布したチラシ、市民無料招待券をご利用ください。期間、9月18日水曜から10月2日水曜。時間、午前9時から午後4時30分。場所、巾着田まんじゅしゃげ公園。入場料、一般500円。中学生以下無料。団体、20人以上。合計金額から2割引き、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人は無料です。駐車料金、普通車500円、バス3000円、二輪車100円。日高市民が駐車場を利用する場合、駐車場料金所で、巾着田駐車場無料利用カード、または運転免許証など、市民であることを確認できるものを提示すると、駐車場を無料で利用できます。巾着田駐車場無料利用カードの発行を希望する人は、運転免許証をお持ちの上、産業振興課で手続きをしてください。令和4年以降に、巾着田駐車場無料利用カードを作成した人、赤いカードをお持ちの人は、令和7年度まで有効のため、 再度手続きする必要はありません。無料シャトルバスのお知らせ。渋滞緩和のため、駒神社駐車場無料を利用した無料シャトルバスを運行します。運行日、9月21日土曜から23日休日、28日土曜、29日日曜。運行時間、午前9時から午後4時30分、30分間隔。乗降場所、駒神社、巾着田。祭り期間中は交通渋滞が予想されるため、公共交通機関、無料シャトルバスをご利用ください。第6回、日高栗フェスティバル開催。期日、9月29日日曜。時間、午前9時から午後2時。売り切れ次第終了。内容、生栗の販売や栗のつかみ取り等の各種アトラクションが盛りだくさん。駒川マロンの販売も行います。問い合わせ、産業振興課、農政担当。写真説明、第5回日高栗フェスティバルでの栗の販売の様子です。写真説明終わり。第5回広島市平和記念式典児童派遣事業。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。音訳者中。見開き2ページに掲載されています。音訳者中終わり。平和記念式典に参列しました。戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝えていくことを目的に、市内6つの小学校代表の6人が平和記念式典に参列しました。6人の子どもたちは8月5日に広島市の平和記念公園を訪れました。原爆の子の像に日高市の小学6年生が平和を願って折った千羽鶴を捧げ、亡くなられた方のご冥福を祈りました。広島平和記念資料館では、被爆者の遺品や写真を見学し、人々の命を奪う戦争は絶対あってはならないことや、平和の尊さを実感しました。翌6日は、平和記念式典に参列しました。式典には世界109カ国の代表を含むおよそ5万人が参列し、原爆が投下された午前8時15分に黙祷を捧げました。続いて平和宣言、平和への誓いが行われ、恒久平和への思いを強く感じた式典でした。22日には参加報告会を開催し、2日間で体験したことや平和の大切さを将来にわたり伝えていくことを発表しました。写真説明、10枚あります。広島駅前での集合写真。原爆ドームを見つめる子どもたち。資料館で溶けたラムネ瓶や原子爆弾の模型を見学する様子。折り鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像が乗った原爆の子の像の前での集合写真と祈りの像を見る子どもたち。広島子ども平和の集いに参加した様子。式典の資料を読んでいる様子と黙祷をする子どもたち。また、祈りを捧げている写真です。写真説明終わり。平和記念式典。原爆死没者の霊を慰め、世界の恒久平和を記念するため、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑、広島平和都市記念碑前において、原爆死没者の遺族をはじめ、 市民多数の参加のもと、平和記念式典が挙行されています。式典の中で、広島市長によって行われる平和宣言は、世界各国に送られています。次第、1、開式、2、原爆死没者名簿奉納、3、式辞、4、献花、5、黙祷、平和の鐘、6、平和宣言、7、宝球、宝は放つ、球は鳩、8、平和への誓い、9、挨拶、10、広島平和の歌合唱、11、閉式、広島平和記念公園の慰霊碑の写真があります。広島で私たちが感じたこと、中野彩奈さん、駒川賞。私が広島で一番心に残ったのは、広島平和記念資料館です。館内の地球平和監視時計には、83日前に核実験が行われていたと表示してあり、改めて核の恐ろしさを様々な人に伝えるべきだと思いました。また、まさに地獄のような絵や写真が展示されていました。たった一発の爆弾が何もしていない広島にいたすべての人の人生を大きく変えたのです。実際に見ると想像以上の悲惨さでした。私は原爆の悲惨さや平和の大切さを伝えていきます。有馬さくらさん、駒賞。私が広島に行って心に残ったのは、被爆体験講話です。8月6日午前8時15分に原爆が落とされ、青空が夕方のような空になったそうです。その時に生き残っても、癌や白血病で亡くなる人も多かったそうです。そして、今も被爆者を苦しませています。多くの人の命を奪った原爆は、もう二度と使わないでほしいです。広島で起こったことをいろいろな人に伝え、原爆の怖さを未来へ伝えたいです。田沢由美さん、高萩北賞。私が広島で一番印象に残ったのは、広島子ども平和の集いです。この集いでは、被爆者の話を聞いたり、平和について取り組んでいることを聞いたりしました。被爆者の話で、各投下直後の広島で起こったことをたくさん学びました。話を聞くにつれ、核の恐ろしさを知り、心が重くなっていくのを実感しました。何よりも大切な命を一瞬で奪ってしまう核は本当に恐ろしいと思います。私は広島で学んだ平和の尊さをたくさんの人に伝えていきます。柿沼英介さん、高萩賞。平和記念式典ではこんなに多くの人が平和を願っているのに、どうして今も戦争や差別があるのだろうと不思議に思いました。そして式典の後、広島子ども平和の集いでの被爆者からの話と、それを美術部の人が描いた絵があまりに怖くて、僕は言葉が出ませんでした。戦争イコールいけないだけでは済まされないという気持ちになりました。平和は願うだけでは叶わない。僕は平和を願い、作る人にならなくてはいけないと強く思いました。須藤瑞希さん、高根小中。私が広島で心に残ったのは、広島平和記念資料館で見た病気や体への傷です。普段通りに生活をしていた人も、原子爆弾のせいですぐ亡くなった人や、 何日も経って苦しみながら亡くなった人もいました。皮膚がむけてしまったり、焼けた体はボロボロでした。私はこのことから、今もこれからも平和を意識して生活をしていかなくてはいけないし、広島だけではなく、日本全体が平和を意識しないといけないと思いました。高貫すばるさん、武蔵台小中。僕が広島に行って印象に残ったことは、広島平和記念資料館の壁にあった、父ちゃん、もう僕には取れんよ、という言葉です。それは、お父さんの背中に刺さったガラス片を子供が必死に取ろうとしたけれど、取れずにお父さんが死んでしまったという、とても悲惨なものでした。この一つの出来事からも、戦争や核兵器のない世界になってほしいと強く感じ、原爆の恐ろしさや平和の大切さを未来に伝えていきたいと思いました。写真、説明、それぞれの顔写真が掲載されています。写真、説明、終わり。日高市子ども議会。日高市のこれからのために何ができるのかみんなで考えました。7月24日、小学6年生12人が子ども議員となり、子ども議会を開催しました。子ども議長の議事進行のもとに、市政に対する一般質問を行い、一人一人自分の考えを立派に主張していました。最初は緊張していた子ども議員も、市長、教育長が真摯に答えたことで自信を深めたようです。この貴重な経験をこれからの学校生活に生かしたいと話していました。問い合わせ、議会事務局議会担当。1番、野崎春人さん、高萩小学校。9、公園が不足している状況を解決するため、空き家を解体し、公園を作るというのはどうか。A、空き家の解体後に公園などとして使用することができるようになる方法を、地域の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。2番、大野正樹さん、高萩小学校。9、障害者が安心安全に暮らせるようにするために、音声案内板の設置など、不安をなくす工夫をすることはどうか。A、市では一人一人が障害のある人をどのように助けたらよいかを考える街を作ることで、みんなが安心安全に暮らせるようにしていきたいと思います。3番、堀口和葉さん、駒小学校。9、よりきれいで楽しい巾着田にするために、巾着田にいる生き物や植物を紹介する施設を作るのはどうか。A、大変有効であると考えますが、様々な課題があるため、今ある施設を工夫し、巾着田の生き物や植物を紹介していきたいと思います。4番、蛭間里乃さん、駒小学校。9、高齢者の皆さんが元気に過ごすために、高齢者の皆さんと子どもたちが、いつでも触れ合える場所を作るのはどうか。A、そのような場を作ることは、高齢者の皆さんが生きがいを持って生活したり、子どもたちの優しい心を育むことができるので、このような活動を少しずつでも広げていきたいと考えます。5番、千葉葵さん、駒川小学校。9、人が集まり活気のある市にするために、駒川駅周辺に誰でも利用できる施設や喫茶店などを設置してみるのはどうか。A、地域の特徴を生かし、活気のある市になるように、市民や 企業の皆さんと共に考えていきたいと思います。6番、加藤恵梨香さん、駒川小学校。9、高齢者の皆さんも安心して市内を移動できるようにするため、小型のマイクロバスを使った循環バスを運行するのはどうか。A、市では現在交通の研究をしている大学の先生や交通事業者、地域の人たちを交えた地域公共交通協議会で交通手段について考えています。7番、国本匠さん、高根小中学校。9、通学ボランティアの数が増えれば、子どもが元気に安心して学校に行けるので、通学ボランティアに興味を持ってもらえるようなフェスを開催してみてはどうか。A、若い人たちが興味を持ち、通学ボランティアをしてくれる可能性につながるため、地域の人たちと相談し、効果的な方法を考えていきたいと思います。8番、関優馬さん、高根小中学校。9、日高市の貴重な自然や動植物を次世代に残すため、外来生物の駆除、防除を進めていくことはどうか。A、外来生物の保護は生態系のバランスを保つために大変重要なので、保全活動を行うことが大切だと考えています。9番、小林歩美さん、武蔵台小中学校。9、今まで大切に使われてきた中学校を児童館のように活用することはどうか。A、旧武蔵台中学校については、市民の皆さんのアンケートの結果などから、民間事業者等による活用を目指していくことになりました。これから活用の提案を募集していきますが、周辺地域や市全体のまちづくりを視野に入れた提案をいただきたいと思います。10番、佐藤里乃さん、武蔵台小中学校。9、日高市にある素敵な場所やものをたくさんの人に知ってもらうために、写真やミニチュアの展示会を開催するのはどうか。A、市の素敵な場所などをホームページの日高歴史名称ナビや、駒郷民族資料館で日高歴史名称展を開催して紹介しています。たくさんの人に市を知ってもらえるように取り組んでいきたいと考えています。11番、北原ひたるさん、高萩北小学校。9、託児所や学童保育などで手紙を書いたりするなど、親と子の関わりが増えるような取り組みを進めることはどうか。A、親子の関わりは子どもたちの健やかな成長に欠かせない大切なことだと思います。子どもたちが今日の出来事や楽しかったことを手紙に書いて家族に送る機会を増やしていきたいと思います。12番、杉木カレンさん、高萩北小学校。9、市が災害に強く安心安全に暮らせる市になるために防災訓練を地区ごとに開催するなど、市民が参加しやすい環境づくりを進めるのはどうか。A、自治会ごとの防災訓練はとても良い方法と考えます。一方、大規模な防災訓練も防災意識の向上には大きな役割を果たしますので、今年開催される9都県市合同防災訓練を参考に、多くの皆さんが参加できる方法を考えていきます。写真説明。前に子ども議員、後ろに市長、議長、教育長、副市長、副議長が並んだ集合写真です。 写真説明終わり。
お知らせ。令和7年度学童保育室入室の受付。お知らせ。令和7年度学童保育室入室の受付。QR コードがあります。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。入室できる条件、父母またはこれに代わる保護者が、就労等により放課後に児童の保育ができない家庭。対象児童、市内在住で小学校に在学する児童。申請書の配布、担当で配布、継続時は各学童保育室で配布します。受付日時、10月1日火曜から25日金曜までの平日、午前8時30分から午後5時15分、毎週火曜日は午後7時まで、10月6日日曜、午前8時30分から正午。受付場所。子育て応援課保育担当。1階7番窓口。注意事項。新規に入室を希望する人は、各学童保育室の支援員と簡単な面談を行います。申請後、各学童保育室と日程を調整の上、児童と一緒に面談を受けてください。住所により、学童保育室が指定されている等、学区によって違いがあります。申し込み人数により、申請した学童保育室とは別の学童保育室、同学区内をご案内する場合があります。詳しくは、申請書に添付されている案内でご確認ください。お知らせ。就学時健康診断のお知らせ。QR コードがあります。問い合わせ。学校教育課学務担当。令和7年度に小学校へ入学予定の児童を対象に、就学時健康診断を実施します。場所、各校体育館。対象、市に住民登録をしている平成30年4月2日から31年4月1日までに生まれた就学予定児童。詳しくは、就学予定児童の保護者へ9月初旬に発送する令和7年度就学予定児童の就学時健康診断の実施についてをご覧ください。都合により、就学予定校で就学時健康診断を受診できない場合や、健康診断にあたり配慮を望むことがある場合は、担当へご連絡ください。表があります。学校名。検診日、受付時間の順に読みます。学校名、駒小、検診日、10月10日木曜、受付時間、午後1時30分から1時40分。駒川小、10月2日水曜、午後0時50分から1時10分。高萩小、10月1日火曜、午後0時45分から1時。高萩北小、10月11日金曜、午後1時15分から1時30分。武蔵台小中、10月15日火曜、午後1時から1時15分。学校名、高根小中、検診日、10月16日水曜、受付時間、午後0時45分から0時55分。表終わり。 お知らせ。第45回、旧都県市合同防災訓練、埼玉県会場を開催します。問い合わせ、危機管理課、防災消防担当。埼玉県を含む旧都県市、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市、相模原市は、首都直下地震などの被害を最小限にするために、旧都県市相互の連携協力体制の充実・強化を図るとともに、住民一人一人の防災知識や減災への備えの向上を目指し、毎年、旧都県市合同防災訓練を実施しています。今年の埼玉県会場は日高市で、日高総合公園を会場として開催します。詳しくは市及び県ホームページで随時お知らせしていきます。日時、10月20日日曜、午前9時から午後1時。救出救助訓練は午前11時40分まで。場所、日高総合公園。市ホームページと県ホームページの2つの QR コードがあります。写真説明。旧都県市合同防災訓練のポスターの写真があります。写真説明終わり。
広告、琉球拳法空手術、空。生徒募集中。空手教室。携帯、090-1768-4707。電話、ファックス。042-989-8905 安富 http://hidakae-kara-tee.mail.jp/ryukyu/index.html
お知らせ。自宅で安心して暮らすために、高齢者福祉サービスをご利用ください。QR コードがあります。問い合わせ。長寿生きがい課、高齢者支援担当。1階5番窓口。対象。原則65歳以上の人、または65歳以上の人のみで構成された世帯の人。寝たきり老人等紙おむつの支給。在宅で要支援、または要介護の認定を受けている寝たきりの状態等の人が、常時紙おむつを使用している場合に、月6000円分を上限に紙おむつを支給します。寝たきり老人介護手当の支給。常時寝たきりの状態等が6ヶ月以上継続、入院入所等は除く、している人を介護している人に月額5000円を支給します。救急医療情報キットの配布。救急医療情報キットを無料で配布します。老人日常生活用具、住宅用火災警報器の給付。生計中心者が前年度市町村民税非課税の一人暮らし等で持ち家に居住している人に住宅用火災警報器を給付します。所得に応じて費用の自己負担があります。寝具消毒乾燥車の派遣。 日常生活を営むのに支障のある世帯に寝具消毒乾燥車を無料で派遣します。緊急通報システムの利用、心臓病や脳血管疾患等のある人、または二人世帯で心臓病や脳血管疾患等があり、もう一方が寝たきり、または認知症の状態の人が、緊急時にボタンを押すだけで、受診センターと連絡がつながる装置を無料で利用できます。通話料等は自己負担です。配食サービス。身体的または精神的に調理が困難な世帯に、月曜日から金曜日までの希望する曜日に昼食をお届けし、同時に安否確認をします。費用は一食420円、または450円です。家具転倒防止器具の取り付け。家具転倒防止器具の取り付けが困難な世帯に、L 字金具等の取り付けを無料で行います。器具の購入費は自己負担です。徘徊高齢者等見守りシールの交付。要支援または要介護の認定を受けていて、徘徊行動のある人。医師により認知症と診断された人に、見守りシールを無料で交付します。見守りシールには二次元コードが印字されていて、徘徊している高齢者等を発見した人が、携帯電話やスマートフォンで二次元コードを読み取ると、伝言板が表示され、介護者と発見者が直接連絡を取り合うことができます。通信料等は自己負担です。認知症高齢者位置情報サービス。家庭で認知症の人を介護している人に、サービスの利用開始時にかかる登録手数料や機器代等を助成します。上限額は7000円です。介護マークの交付。認知症の人等を介護している人に介護マークを無料で交付します。図説明。介護中という横書きの文字を下から両手で支え持つような介護マークの絵があります。図説明終わり。お知らせ。ご長寿おめでとうございます。問い合わせ。長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。9月16日祝日は敬老の日です。敬老の日は長年にわたり社会に貢献されてきた高齢者の皆さんに感謝し、長寿をお祝いする日です。この日にちなんで、市内にお住まいのご長寿上位10人を紹介します。令和6年8月1日現在、氏名非公表の人を除いた上位10人を掲載しています。同年齢の人は生年月日順に掲載しています。また、9月には国民の祝日である敬老の日、9月の第3月曜日、のほか、老人福祉法に基づく老人の日、9月15日、および老人週間、9月15日から21日があります。これを機に、高齢者に感謝の気持ちを伝えてみませんか？表があります。氏名、年齢の順に読みます。氏名、堀口熊さん。年齢102歳、関口菊子さん102歳、土屋常子さん102歳、宮内美代さん102歳、岡村節子さん102歳、松本君子さん102歳、吉沢豊さん 102歳。松川澄さん、101歳。鈴木茂子さん、101歳。氏名、大川栄子さん。年齢、101歳。表終わり。お知らせ。9月21日は世界アルツハイマーデー。9月は世界アルツハイマー月間です。QR コードがあります。問い合わせ。長寿生きがい課高齢者支援担当。1階5番窓口。世界アルツハイマーデーとは、国際アルツハイマー病協会が世界保健機関WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心にアルツハイマー病の啓発を実施しています。また9月を世界アルツハイマー月間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。認知症は原因となる病気により様々な症状が出てきます。アルツハイマー病は認知症を引き起こす病気の一つです。日高市認知症関連事業。市では認知症になっても安心して暮らし続けることを目指し、以下の取り組みを行っています。認知症ガイドブック、認知症ケアパス。いつ、どこで、どのような医療・介護サービスや福祉サービスを受けられるか、等の情報が書かれています。公共施設や医療機関などで配布しています。認知症カフェの設置。認知症の人やその家族など、どなたでも気軽に立ち寄ることができるサロンです。認知症地域支援推進委員の配置。地域包括支援センターに設置。認知症の啓発や認知症の人やその家族を地域で支える仕組みづくり。医療・介護サービスなどにつなぐ連絡調整など、様々な役割を担っています。認知症初期集中支援事業。認知症初期集中支援チームのチーム員、医療福祉の専門職が、認知症が疑われる人や、認知症の症状でお困りの人の自宅を訪問して相談に応じ、病院受診や介護保険等のサービス利用、家族への支援等を行います。認知症サポーター養成講座の開催。認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族の応援者となるサポーターを養成しています。認知症サポーターステップアップ講座の開催。認知症サポーターのステップアップを目的とした講座を実施しています。認知症関連本の展示・貸し出し。期間9月29日日曜まで。場所、市立図書館。認知症に関する情報の展示。期間、9月11日水曜まで。場所、文化体育館日高アリーナ。9月12日木曜から21日土曜までは、高萩公民館で展示します。認知症に関する漫画を配布しています。県が作成した認知症に関する漫画を配布しています。小学生を対象としたもの、認知症になった本人の目線から描いたもの、認知症の人への望ましい対応方法を描いたものの3種を、市役所、各地域包括支援センターで配布しています。なお、認知症以外のテーマもあります。全11巻各11ページ。 ご相談は地域包括支援センターへ。地域包括支援センターは、認知症の人やその家族がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介護、福祉、健康、医療など様々な面から専門職が総合的に支援する総合相談窓口です。健康づくり、介護予防、虐待防止、青年貢献制度に関する相談もお受けします。コマ地域包括支援センター、電話 042-982-0111。コマ川地域包括支援センター、電話 042-984-1362。高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。認知症に関する講演会、薬剤師と看護師から学ぶ認知症とお薬のお話。認知症になったとき、いつ受診をしたらいいのか。どんな薬を使うのか不安に思うことはありませんか？ご自身だけでなく、身近な人に気になる症状が出てきたときに、安心して病院に受診ができるように、この機会に学んでみませんか？日時、10月25日金曜、午後1時30分から4時、場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住、在勤の人。人数、150人。申し込み不要。講師、薬剤師、看護師。費用、無料。令和6年度、埼玉県市民貢献人養成研修。貢献業務等の担い手としての市民貢献人養成研修を実施します。詳しくは市及び県ホームページをご覧ください。QR コードがあります。12月から令和7年2月、動画配信サービスを利用した動画視聴及び課題提出。令和7年3月、対面研修、さいたま市内予定。対象、市内在住で市民貢献人として活動する意思があり、インターネットに接続できる環境のある人。費用、無料。テキスト代、交通費等は自己負担あり。申し込み、10月1日火曜から31日木曜までに申し込み書を記入し担当へ。イベント、クリクリサポーター養成講座。QR コードがあります。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当。1階5番窓口。くりくり元気体操のサポーター、ボランティアを養成する講座を開講します。介護予防や健康づくりの知識、技術を身につける講座です。自分自身の健康づくりとともに、地域で楽しく介護予防や健康づくりの活動をしませんか？皆さんの参加をお待ちしています。日時、10月17日から11月28日までの毎週木曜日、午後1時30分から3時30分。場所、文化大陸館日高アリーナ。10月31日木曜、11月7日木曜は市役所です。対象、全日程参加可能です。講座受講後、地域の集会所で開催される、くりくり元気体操に サポーターとして月数回程度活動できる人。人数20人申し込み順。講師兼理学療法士会会員。費用無料。持ち物等。動きやすい服装。運動靴。飲み物。汗拭きタオル。筆記用具。申し込み、9月10日火曜以降に電話または直接担当へ。くりくり元気体操って何？重りをつけて手足を動かす簡単な体操です。椅子に座って誰でもできるよう工夫され、全国各地で効果が出ています。地域の皆さんが自主的に集まって週に1回程度地域の集会所などで運動しています。写真説明。養成講座でくりくり元気体操を学ぶ参加者の様子です。写真説明終わり。お知らせ。特定健康審査の集団検診を実施します。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。生活習慣病の早期発見には、定期的な特定健康審査、特定検診の受診が重要です。年に一度受診しましょう。詳しくは5月に郵送した受診券と同封のお知らせをご覧ください。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の人。検診と一緒に肺がん、結核検診及び大腸がん検診等を年度内に1人1回受診できます。検診と同時に実施する各がん検診の実施日、空き状況は11ページの表をご覧ください。本年度で40歳になる人は、誕生日以降からがん検診が受けられます。75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で実施する健康審査の対象となります。実施の期日、場所等は特定健診と同様です。申し込み、9月10日火曜以降に電子申請または電話で担当へ。QR コードがあります。特定健診受診キャンペーン。11月末までに検診を受診した人の中から、抽選で野菜などが当たる受診キャンペーンを行っています。申し込み不要。表があります。期日、場所、人数の順に読みます。期日、10月26日土曜、場所、保健相談センター、人数140人。11月21日木曜、保健相談センター、100人。11月29日金曜、高萩公民館、100人。12月16日月曜、保健相談センター、100人。令和7年1月29日水曜、保健相談センター100人。期日、令和7年2月18日火曜、場所、保健相談センター、人数100人。表終わり。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。
広告、おかげさまで、52年9ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話、042-989-0597。
お知らせ、がん検診等、申し込み受付中。 QR コードがあります。申し込み問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122。令和6年度の検診に次の通り空きがあります。8月21日現在。お早めに申し込みください。検診は個別検診と集団検診があり、1年度内にどちらか1回を受診できます。電子申請、電話または直接担当で受け付けています。期日、対象、内容、費用等、詳しくは令和6年度日高市健康スケジュールをご覧いただくか、直接担当にお問い合わせください。検診等の受診は健康ポイントの加算対象です。QR コードがあります。写真説明。詳しくは令和6年度日高市健康スケジュールでという添え書きとスケジュール表があります。写真説明終わり。令和6年集団検診の空き状況。表があります。検診名、9月、10月、11月、12月の順に読みます。記号は、丸がまだ空きがあります。三角は残りわずか、横棒は実施なしです。ハートマークは女性対象です。青で色分けされた日は、集団検診と一緒に特定検診、健康診査を受けられます。
人数は10ページの表をご覧ください。
ハートマークは女性対象です。ハートマークの10月25日金曜と1月28日火曜は女性対象です。検診名、肺がん結核検診、9月27日金曜丸、28日土曜横棒、10月8日火曜横棒、12日土曜丸、25日金曜ハート横棒、26日土曜丸、30日水曜横棒、11月11日月曜横棒、18日月曜丸、21日木曜横棒、29日金曜丸、12月3日火曜横棒、8日日曜丸、10日火曜横棒、16日月曜丸。大腸がん検診、9月27日丸、28日丸、10月8日丸、12日丸、25日丸、26日丸、30日丸、11月11日丸、18日丸、21日丸、29日丸、12月3日丸、8日丸、10日丸、16日丸、子宮がん検診、9月27日横棒、28日丸、10月8日丸、12日横棒、25日丸、26日横棒、30日丸、11月11日丸、18日横棒、21日丸、29日横棒、12月3日丸、8日横棒、10日丸、16日横棒。乳がん検診、9月27日横棒、28日三角、10月8日丸、12日横棒、25日三角、26日 横棒、30日丸、11月11日丸、18日横棒、21日三角、29日横棒、12月3日丸、8日横棒、10日丸、16日横棒。胃がん検診、9月27日丸、28日横棒、10月8日横棒、12日丸、25日丸、26日横棒、30日横棒、11月11日横棒、18日丸、21日丸、29日横棒、12月3日横棒、8日丸、10日横棒、16日横棒。検診名、骨粗しょう症、9月27日金曜横棒、28日土曜横棒、10月8日火曜横棒、12日土曜横棒、25日金曜横棒、26日土曜横棒、30日三角。11月11日月曜横棒、18日月曜横棒、21日木曜横棒、29日金曜横棒、12月3日火曜横棒、8日日曜横棒、10日火曜横棒、16日月曜横棒。今日終わり。11月29日金曜は高萩公民館、それ以外は保健相談センターで実施します。骨プラス膝腰検診は12月12日木曜、 B 型新型肝炎検査は10月31日木曜に空きがあります。令和7年集団検診の空き状況。記号は、丸がまだ空きがあります。三角は残りわずか。横棒は実施なしです。ハートマークは女性対象です。青で色分けされた日は、集団検診と一緒に特定検診、健康診査を受けられます。表があります。検診名、1月、2月の順に読みます。検診名、肺がん結核検診、1月18日土曜横棒、28日火曜ハートマーク横棒、29日水曜丸、31日金曜丸、2月18日丸。大腸がん検診、1月18日丸、28日丸、29日丸、31日丸、2月18日丸。子宮がん検診、1月18日丸、28日丸、29日横棒、31日横棒、2月18日横棒。乳がん検診、1月18日丸、28日丸、29日横棒、31日横棒、2月18日横棒。検診名、胃がん検診、1月18日土曜丸、28日火曜丸、29日水曜横棒、31日金曜丸、2月18日火曜丸。今日終わり。個別検診、肺がん結核検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診、健康審査は 個別検診も行っています。QR コードがあります。9月のおすすめ健康チャレンジ。主食、主菜、副菜を揃えて3食おいしくバランスよく食べる。健康の街という文字とクリッカーとクリッピーのイラストがあります。主食、主菜、副菜を基本とすることで、多様な食品から必要な栄養素をバランスよく摂ることができます。いろいろな食品、食材をまんべんなく食べ、様々な栄養素をバランスよく摂りましょう。主食、ご飯、パン、麺類など。主菜、肉、魚、卵、大豆などを使った料理。副菜、野菜、海藻、キノコ、芋類などを使った料理。おすすめのレシピは、クックパッド日高市公式キッチンに掲載しています。QR コードがあります。今月の健康ポイント対象事業のイベント一覧という QR コードがあります。問い合わせ。保健相談センター、健康の街推進担当。電話 042-985-5122。お知らせ。アライグマ捕獲従事者養成研修会を開催します。QR コードがあります。問い合わせ。環境課、生活環境担当。市では令和3年3月に第2次日高市環境基本計画を策定し、望ましい環境像に豊かな自然を未来につなぐ町日高を掲げ、様々な環境事業に取り組んでいます。現在、多くの外来生物が繁殖し、生活被害や農業被害をはじめ、在来生物の生態系への悪影響が懸念されています。外来生物とは、もともとその場所に生息していなかったのに、人間の活動などによって海外の国から入ってきた動植物を指します。外来生物が及ぼす地域の自然環境や、私たちの生活への被害を食い止めるためには、大変な経費や労力が必要となります。そのため、外来生物による被害が起こらないように、私たち一人一人の心がけによって予防することが重要です。外来生物の中でも、特定外来生物に指定されているアライグマは、天敵がなく雑食性で強い繁殖力を持っていることから、市内の多くの場所で被害が確認されています。この度、多くの人がアライグマの捕獲ができるように、アライグマの捕獲従事者養成研修会を開催します。写真説明、眉と鼻のあたりに白い毛があるアライグマの写真です。写真説明終わり。アライグマは、どんな動物？北米原産でペットとして持ち込まれ、その後捨てられたり逃げ出したりして野生化し、現在は日本各地で繁殖が確認されています。アライグマは生活被害や農業被害だけでなく、東京サンショウウオや日本イシガメなどの貴重な在来生物を捕食するため、自然環境へ与える影響も大きい動物です。アライグマ捕獲状況。表があります。年度、捕獲数の順に読みます。年度、令和元年、捕獲数173頭。令和2年、167頭。令和3年、233頭。令和4年、232頭。年度、令和5年、捕獲数、 284頭、表終わり。年々増加傾向であり、生活被害や農業被害等も捕獲状況と比例して拡大してきています。アライグマ捕獲補償金。市ではアライグマによる生活環境被害等の軽減を図るため、次の対象者が市内でアライグマを捕獲し、市役所まで搬送した場合に報奨金を交付しています。報奨金1頭につき2000円。対象者、アライグマ捕獲従事者、または罠猟免許所持者。アライグマ捕獲従事者養成研修会。市では埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を行っています。アライグマの捕獲には、本来は狩猟の免許が必要となりますが、県や市が開催しているアライグマ捕獲従事者養成研修会を受講し、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有することで、アライグマの捕獲ができるようになります。豊かな自然環境の保全のため、捕獲協力をお願いします。受講後、担当へ従事者証の交付申請を行うと、後日従事者証が交付されます。期日、10月6日日曜。時間、午前9時30分受付開始。午前10時から正午。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、または市内で罠を使用してアライグマの捕獲を行いたい人。人数、50人、申し込み順。費用、無料。申し込み、9月20日金曜までに、電話または直接担当へ。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。令和6年7月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和6年7月の可燃ごみ、全体量 921.66 トン、昨年同月との比較プラス 65.10 トン、処理費用4,055万3,040円プラス380万6,616円、一人当たりの量 16.98kg プラス 1.27kg、 一人当たりの処理費用747円プラス73円、数値は試写購入しています。全体量にトン当たり4万4000円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。家庭で不要になった携帯電話、スマートフォンを環境課で無料回収しています。ぜひご利用ください。なお、個人情報保護のため、あらかじめデータ等の消去をお願いします。QR コードがあります。と、クリッカーの吹き出しがあります。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりは、電話 0120-767682、お葬式の先進堂。
市立図書館から、電話 042-985-5121、開館時間、午前9時から午後7時、休館日、 9月16日祝日、30日月曜、QR コードがあります。図書館映画会、ホリデーヤングシネマ、上映作品、鏡の古城、116分、監督、原圭一、声の出演、東間明美、北村拓海、ほか、日時、9月8日日曜、午後2時から、人数100人、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。図書館映画会金曜シネマ、上映作品、次郎長三国志、大バカ者でござんす、126分、監督、牧野雅彦、出演、中井貴一、鈴木京香、北村和樹、ほか、日時、9月20日金曜、午前10時から、人数100人、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、9月7日、10月5日の土曜日、午前11時から。小さい子向け、日時、9月4日から10月2日までの水曜日、午前11時から。館内企画展示。期間、9月29日日曜まで。一般向け、カウンター前。芸術に触れる。芸術の秋をテーマに、絵画、工芸品、音楽など、様々な芸術に関する本を展示します。児童向け、児童コーナー。おじいちゃん、おばあちゃん。9月16日祝日は敬老の日です。おじいちゃん、おばあちゃんが登場する本を展示します。ピンチだ、困った、助けて。ピンチの時や困った時はどうしたらよいでしょうか。ヤングアダルト向け、ヤングアダルトコーナー前。武蔵台小中、星印、一箱本棚、パート2。武蔵台小中学校後期課程の図書院が30センチメートル四方の木箱の中に、それぞれが選んだ本をテーマごとに展示します。中学生が作るポップな展示をお楽しみください。新刊図書案内、図書館流通センター、新刊全店案内より引用、カリグラフィー教本、37の美しい書き文字レッスン、著者、ジュリアン・シャザル、監修、白谷泉、出版社、グラフィック社。初心者やもっと上達したいカリグラファーに向けて、文字を書くから作品制作までを解説したカリグラフィー教本。基本の書体から珍しい書体までポイントを説明する。いろいろな文字の書体が書かれている表紙の写真があります。徹底解剖、野菜の美味しい食べ方再現。著者、山崎聖子。出版社、夏目社。キャベツ、アスパラガス、枝豆、ネギ、ごぼうなど、49種類の野菜の特徴や、選び方、保存方法、下ごしらえと調理のコツ、美味しさを引き出した簡単レシピを紹介する。野菜の美味しい食べ方と書かれ、周りに多くの食材が載っている表紙の写真があります。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話、042-985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。 休館日、9月2日月曜、17日火曜、10月7日月曜、21日月曜、QR コードがあります。楽しい子供バドミントン教室。期日、9月13日、27日の金曜日。時間、午後5時15分から6時45分。対象、小学生から中学生。費用、2760円、税込み。持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物。筋膜リリース&ストレッチ教室。期日、9月5日、12日、19日の木曜日。時間、午前9時45分から10時45分。対象、16歳以上。費用、2760円、税込み。持ち物、タオル、飲み物。
広告、お葬式の先進堂、電話、0120-767682、病院や施設へのお迎え24時間受付、安置室完備。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課広報、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。第4回日高市海外留学疑似体験事業。7月26日から8月2日までの期間中6日間、文化体育館日高アリーナで第4回日高市海外留学疑似体験事業、留学体験ワンデイツアーを行いました。本年度はホテルフロント等のセットを追加し、例年以上に実際の海外留学に近い臨場感のある体験ができました。写真説明9枚あります。順に読みます。3年生も協力、チェックインカウンター、制服姿のチェック役の3年生に、日高市版の模擬パスポートを手に持ち、受け答えする生徒。保安検査、金属探知機の模型の前で、保安員が向き合い、検査を受ける生徒。搭乗ゲート、ゲートのところで向かい合った男性と手続きをする生徒。入国カード記入、添乗員が入国カードを指して、そこを見ている生徒。入国審査、チェックポイントと英語で書かれた表示の向こうで、順番に待機列を作る生徒たち。ショッピング、何枚もの T シャツが吊るされているところで買い物をする生徒。ホテルフロント、フロントの男性が客の生徒の持ち物に手を伸ばしチェックしています。レストラン、料理が乗ったテーブルを生徒たちが演座になって椅子に座り、後ろ姿のボーイ役の男性が立っています。オーストラリアの中学生とオンライン交流。オンラインの画面にはオーストラリアの中学生4人横並びになっています。その画面を見ている日高市の先生1人を含む中学生8人の後ろ姿があり、1人の生徒が手を挙げています。写真説明終わり。第26期ひまわり探検隊。夏休み恒例のひまわり探検隊事業では、市内の小学生の隊員330人がひまわりスポットを回り、体験教室に参加しました。 市民カメラマン、梅本千恵子さん、金指恵里子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、撮影。写真説明、11枚あります。順に読みます。ブルーベリー摘み取り体験。ブルーベリー摘み取り体験は2枚あり、1枚は帽子をかぶった子供が紫色の実を取ろうと手を伸ばし、その隣の女の子はそれを見ています。2枚目は笑顔の女の子と男の子がこちらを向いて収穫したブルーベリーのパックを両手で持っています。ボルダリング体験。男の人が壁に備え付けられたものに手と足をかけ、よじ登っています。ちびっこ消防団。何人かの消防団員たちがいる中で、消防用の帽子をかぶった子供が横で座っている団員の人と一緒に少し先の輪の中へ放水しています。水は綺麗な半円を描いています。スケハチ会スケボー教室。屋外で大勢の子供たちがヘルメットをかぶり、スケボーに片足を乗せています。ニュースポーツ体験教室。モルックとボッチャの写真が並んでいます。左側のモルックでは、体育館内でグリーンのシート状に置かれたものに、シートから離れたところで子供がモルックを投げています。それを見ている二人の男の子と男性です。右側はボッチャです。館内に7人の子供と大人二人がいます。その中の一人の子がボッチャを投げたところです。フライングディスク体験教室。室内で逆さに開いたビニール傘を箱のようなものに乗せてあります。そこをめがけて子供たちは手に持ったフライングディスクを投げています。駒川でのガサガサ体験。二人の男の子がライフジャケットを身につけ、元気よく川の中を水しぶきを上げながら歩いています。押し花体験教室、フラワーボールペン作り。二人の女の子の間にいる指導員に、右の子は手を借りながら花飾りを作っています。左の子は飾り物を持っています。将棋教室、畳の部屋で6組の子供たちが将棋盤を挟んで対戦しています。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。情報を確実に、日高防災メールや市公式 LINE を活用して防災情報を集めましょう。日高防災メール、防災行政無線メール配信サービスや市公式 LINE に登録すると、防災行政無線、広報等で放送した内容やその他防災に関する情報をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで受信することができます。様々な災害から身を守るためには、いち早く確実な情報を得ることが重要です。いつでもどこにいても市からの情報を入手できるよう登録をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。登録は無料、通信料等は自己負担です。QR コードがあります。問い合わせ、日高防災メール、危機管理課防災消防担当、市公式 LINE、市政情報課広報市政情報担当、QR コードがあります。秋の全国交通安全運動。期間、9月21日土曜から30日月曜。統一行動日。交通事故死ゼロを目指す日。9月30日月曜。ライトは早めに点灯しましょう。薄暗くなる夕暮れ時は、視認性が低下します。さらに、下校、買い物等で、人の動きが活発になることから、横断歩行者の死亡事故が多くなる傾向にあります。自動車や自転車が早めにライトをつけることで、運転者のみならず、歩行者もいち早く車両の接近に気づくことができます。自転車用ヘルメットを着用しましょう。自転車の死亡事故の約6割は、頭部に致命傷を負っています。大切な命を守るため、自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう。市では自転車用ヘルメット購入費の補助を行っています。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。避難行動要支援者制度にご協力ください。市では災害発生に備え、日頃から支援が必要な人の状況等を把握するために、避難行動要支援者制度を設けています。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。避難行動要支援者制度とは、避難行動要支援者、災害発生時に自力で避難することが困難な人で、特に支援を要する人から事前に同意を得て、避難支援等関係者、民生委員、区長等の地域で支援してくれる人に名簿を提供し、災害時の的確な避難支援につなげることを目的とした制度です。対象、次のいずれかに該当する人。1、介護保険の要介護、要支援の認定を受けている、受けようとする人。2、障害者手帳を持っている、または交付を受けようとする人。3、75歳以上のみの世帯の人。4、その他支援が必要な人。すでに同意書を提出している人は、取り消しの申し出がない限り継続します。同意書提出後の流れ。市が避難行動要支援者台帳に登録後、避難支援等関係者に名簿を提供します。個人情報を扱う人は、法律に基づく秘密保持義務が課せられています。問い合わせ、同意書受付窓口。1に当てはまる人。長寿生きがい課介護保険担当。1階5番窓口。2に当てはまる人。障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。3、4に当てはまる人、危機管理課、防災消防担当。年金任意知識、保険年金課、国民年金、医療費担当。国民年金保険料は、追納できます。免除・猶予、学生・ 納付特例の承認を受けた期間から10年以内であれば、国民年金保険料を遡って納めること、追納ができます。追納した期間の保険料は、全額納付として算定されるため、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。追納の申し出、納付状況の確認、及び納付書の再発行は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170、QR コードがあります。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、などなど、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の、地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
高齢者入浴無料サービス。敬老事業の一環として、高齢者入浴無料サービスを行います。混み具合により、入場制限を行う場合がありますので、ご注意ください。期間、9月15日日曜から20日金曜、午前10時30分から午後7時、場所、総合福祉センター駒の里、対象、利用日当日現在65歳以上の人、持ち物、生年月日が確認できる身分証明書等、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。重度心身障害者の医療費助成。重度の障害のある人に対し、医療費の自己負担分を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。身体障害者手帳1から3級を所持している人。療育手帳丸 A、A、B を所持している人。精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人。65歳以上の人で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人。平成27年1月1日以降、65歳以上で初めて障害の程度が該当となる手帳の交付を受けた人は対象外です。受給資格の登録後に所得審査を行います。助成対象となった人には、日高市重度心身障害者医療費受給者証を交付します。対象となる医療費、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金、高額療養費などの法定給付や他の公費負担医療制度から支給される金額は除きます。住所や保険証が変わったら、登録申請をしている人で、次のいずれかに該当する場合、変更届の提出が必要です。1、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、 生活保護の受給開始、廃止があった場合、施設の入所、退所があった場合、受給者証の更新、毎年10月1日に一斉更新します。更新時に所得審査を行い、助成対象となった人には、新しい受給者証を郵送します。市が所得情報を把握できない場合には、支給停止となりますので、ご注意ください。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口、QR コードがあります。地域と共にある学校、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育。市では6つの地区に学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を進めています。各地区では地域の特色を生かした教育の推進に向けて協議を重ね、実践しています。今回は、高萩北地区の取り組みを紹介します。高萩北地区では、5月14日に高萩北中学校で、6月5日に高萩北小学校で、それぞれ学校運営協議会を開催し、令和7年度の小中一貫教育校の開校に向けて協議しました。主な協議内容は次の通りです。小中学校経営方針の承認、令和6年度の取り組み、北っ子サポーターズ地域学校共同活動について、北っ子アフタースクールについて、チーム北について、学校運営協議会の様子の写真と、令和6年度学校運営協議会の写真があります。高萩北地区では、地域学校共同活動、北っ子サポーターズの活動を、チーム北と称して、4つの分野に分けて取り組んでいます。KITA 北は、K 環境、I インテリジェンス、知恵、学習、T 地域、A 安全の頭文字を取ったものです。本年度の主な活動を次の通り紹介します。翻訳者中、小中と書かれているところの小は小学校、中は中学校です。翻訳者中終わり。K 環境、除草活動、中、花植えプロジェクト、小、中、地域清掃、小、中、I、インテリジェンス、知恵、学習、日高塾、小、手縫い学習、小、ミシン学習、小、音楽の集い、中、T、地域、昔の遊び交流、小、A、安全、保護者開示、児童保育、小、薬物乱用防止キャンペーン、中、夜間パトロール、小、中、登下校見守り、小、花植プロジェクトの様子の写真が2枚あります。次回は、武蔵台地区の取り組みを紹介します。
広告、埼玉県行政書士会飯能支部、無料相談会、相続、遺言、農地等、10月5日土曜10時30分から15時30分、飯能丸広百貨店7階会議室、粟田、電話 090-9859-2300 4969。
私有地を売却します。入札申し込み期間、9月17日火曜から10月1日火曜、午前8時30分から午後5時、同日曜日及び祝日を除きます。入札申し込み方法、関西課で配布する書類に必要事項を記入の上、関西課へ提出。入札保証金10万円申し込み時、落札とならなかった場合は返還します。入札執行日10月9日水曜、購買地番原宿193番4、193番6、一帯の土地として売却。面積1534平方メートル。最低売却価格6470万円。問い合わせ、関西課財産管理担当、1階1番窓口。図説明、長方形の図の中ほどに、JR 川越線が横に通っています。その線路斜め左上から線路を過ぎ、図下の市役所通りを交差する道があり、交差点に信号と武蔵野銀行があります。交差する道を右上斜めに行き、線路を越えたところ近くに三角形の私有地が書かれています。図説明終わり。9月から10月は行政相談月間です。総務省では9月1日日曜から10月31日木曜までの期間を行政相談月間とし、この期間を中心に行政相談活動や広報活動を重点的に実施します。また、市では総務大臣から委嘱された行政相談委員が行政相談所を開設し、皆さんからの行政に関する困りごとをお聞きします。相談は無料、秘密厳守、予約も不要ですので、お気軽にご相談ください。期日、9月20日金曜、10月18日金曜、時間、午後1時30分から4時。受付は午後1時から3時30分までです。場所、障害学習センター。相談内容、登記、雇用、年金、相続、税金、道路、行政一般など。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。9月24日から30日は結核予防週間です。日本では今でも1年間に1万人以上の人が結核を発症しており、その中の約4割が80歳以上の高齢者です。結核は過去の病気ではありません。結核の症状は風邪によく似ています。咳や痰、微熱等が2週間以上続くなど、結核を疑う症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。問い合わせ、狭山保健所。電話、04-2954-6212。9月10日から16日は、自殺予防週間です。自殺を防ぐため、自分や周りの人の気持ちや調子について目を向けてみませんか？セルフチェックをしてみましょう。次のうち、1または2を含んだ上で、5つ以上当てはまる症状が2週間以上続いている場合、 専門家に相談することをお勧めします。1. 悲しく憂鬱な気分が一日中続く。 2. これまで好きだったことに興味が湧かない。何をしても楽しくないと感じる。 3. 食欲が減る、または増す。 4. 眠れない、または寝すぎる。 5. イライラする、怒りっぽくなる。 6. 疲れやすく、何もやる気になれない。 7. 自分に価値がないように思える。 8. 集中力がなくなる、物事が決断できない。 9. 死にたい、消えてしまいたい、いなければよかったと思う。悩みや不安を抱えて困っているとき、あなたをサポートするための様々な取り組みがあります。お気軽にご相談ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。また27ページの市の相談、心の健康相談をご覧ください。QR コードがあります。子どもの自殺。18歳以下の自殺は、学校の長期休業明けにかけて増加する傾向にあります。周囲の大人は、子どもの SOS や変化の早期把握に取り組みましょう。周りに困っている人がいたとき、調子はどう？と、気軽に聞いてみる。話したくない様子なら寄り添って見守る。一緒に家で過ごしたり外出に誘ってみる。相手が話し始めたら真剣に向き合って聞く。自分を信頼して話してくれたことに対する感謝の言葉を伝える。あなたのことを心配しているという気持ちを伝える。落ち込みがひどかったり、自分を傷つけていることが分かったときは、自分たちだけで解決しようとしない。問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122、
広告、日高武蔵の森クリニック、心療内科、老年精神科、電話 042-978-6810、 日高市上加山 235-1。
環境に優しいゴミ収集袋を配布しています。物価高騰対応重点支援、地方創生臨時交付金を活用し、バイオマスを含有したゴミ袋、20枚入り1袋を各世帯に配布しています。物価高騰の影響を受ける家庭の経済的負担を軽減することと、ゼロカーボンの推進が目的です。自治会に加入していない世帯については、環境課、廃棄物、対策担当、または各公民館で受け取ることができます。期間10月末まで、問い合わせ、環境課、廃棄物、対策担当。飯能警察署からのお知らせ、新紙幣、発行に伴う詐欺被害にご注意ください。旧紙幣が使えなくなるので回収する。偽札かもしれないので回収する。現金を別の口座に移し替える必要がある。などといった詐欺の電話に騙される被害が増加しています。旧紙幣は今まで通り使用できるため、新紙幣に 交換する必要はありません。また、キャッシュカードを新しく交換する必要もありません。このような電話がかかってきたときは、一旦電話を切って家族や警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 042-972-0110。 募集、エコアクション21認証、登録研修会の参加事業者を募集。市では、川越市、狭山市、上尾市、富士見市、坂戸市、川島町との共同により、事業者の皆さんのエコアクション21の認証取得を支援する参加費無料の全5回の研修会を10月から開催します。エコアクション21は、環境省が策定した環境経営の認証登録制度です。期日、10月15日火曜、11月21日木曜、12月12日木曜、令和7年1月23日木曜、2月20日木曜。時間、午後1時30分から4時30分。原則全5回の研修会への参加が必要です。場所、川越市、資源化センター、環境プラザ、翼館、川越市大和座、くじらい、782番地3。定員、7事業者、1事業者につき2人まで、応募多数の場合は抽選になります。申し込み締め切り日、9月20日金曜。申し込み方法などについて、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、環境課、生活環境担当。有料運転者表彰の申請を受け付けます。有料運転者を表彰します。次の表彰要件に該当する人は、自動車安全運転センター発行の無事故無違反証明書を添付して申請してください。審査の上、受賞者には後日表彰式の案内をします。受付期間、10月1日火曜から31日木曜、午前9時から午後5時、同日曜日及び祝日を除きます。対象、次のすべてを満たす人、1、飯能地方交通安全協会に加入していること。会員証提示。2、過去に同種類同年の表彰を受けていないこと。3、過去10年以内に禁錮以上の刑、または5年以内に罰金以下の刑に処せられたことがないこと。4、表彰式11月30日土曜に出席できる人。持ち物、無事故、無違反証明書、有料運転者表彰申請書。申請書用紙は交通安全協会事務局にあります。運転免許証、交通安全協会会員証。申請方法、必要書類をお持ちの上、直接、飯能地方交通安全協会事務局へ。無事故無違反証明書の取得方法。1、
県内の警察署、交番にある申請用紙を記入し、証明書1通につき、交付手数料670円と払い込み料金を添えて、郵便局から申請する。2. 身分証明書交付手数料印鑑をお持ちの上、直接自動車安全運転センター。鴻巣市鴻巣405-4。県警察運転免許センター内に申請する。申請してから発行まで約2週間かかります。問い合わせ、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内、電話 042-973-7047、高齢者を守るお助け河原版、トイレ修理のトラブルにご注意。4コマ漫画があります。水が流れない。携帯電話の画面を見ています。トイレのトラブル、修理、基本料金500円から。ここにしよう。修理の人がトイレドアから顔を出し、便器を外して確認しないと2万円かかります。汗をかきながらお願いします。さらに、高圧洗浄しないと14万円です。泣きながらお願いします。請求書、点検基本料500円、作業料2万円、洗浄代14万円、出張費等、89,500円、合計25万円。号泣しながら、広告と全然違う、納得できない。4コマ漫画終わり。コピーライト、埼玉県消費生活課、消費者ホットライン電話188、いやいや、問い合わせ日高市消費生活相談センター。電話 042-989-2111。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。電話 042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
埼玉女子短期大学。科目等履修生、秋月生募集。短期大学の正規科目を半年から1年間で受講できます。プログラミングや英会話、韓国語などの実践的な科目のほか、薬学、心理学、介護などの教養科目も幅広く学ぶことができます。期間、秋学期、令和7年1月まで、授業回数15回程度、受講料、1科目2万円。募集概要、開講科目等、詳しくは、埼玉女子短期大学へお問い合わせください。問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話、042-986-1516。県立特別支援学校、花輪保喜一学園、盲学校、高等部専攻科入学者の募集。相談見学は随時お受けします。入学願書等の提出期間、第一次募集。10月22日火曜から11月8日金曜、第2次募集、令和7年1月14日火曜から24日金曜、 選考日、第一次募集、11月29日金曜、第二次募集、令和7年2月14日金曜、対象、県内在住で次のすべての条件に該当する人。1、両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満、または矯正視力が 0.3 以上の人で、盲学校の教育を受けることが適当であると判断できる人。身体障害者手帳を未習得の人も含みます。2、高等学校を卒業した人、もしくは令和7年3月卒業見込みの人、またはこれらの人と同等以上の学力があると認められる人。問い合わせ、県立特別支援学校、花輪保木一学園、盲学校、川越市、笠畑、85-1。電話、049-231-2121。ファックス、049-239-1015。イベント、木星の会お話し会。子供対象のお話し会です。日時、9月8日日曜、22日祝日、午前10時30分から、場所、障害学習センター、内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居、費用無料、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話、042-985-5121。無料耐震診断相談会。木造住宅等の耐震診断、施工業務に携わっている建築士に相談できます。申し込みの際にお預かりした図面をもとに、耐震診断技術者の講習会を受講した市職員が事前診断を行い、相談会当日に診断結果をお渡しします。日時、10月19日土曜、午前9時から11時、場所、障害学習センター、対象、昭和56年、5月31日以前に着工された木造2階建て以下の1戸建て住宅など、人数10人、申し込み順、申し込み、9月30日月曜までに住宅の間取りがわかる図面、建築確認申請に添付された図面等を直接、都市計画課、建築指導、開発指導担当へ。問い合わせ、都市計画課、建築指導、開発指導担当。財政状況説明会、市の財政状況を市民の皆さんにお知らせすることを目的に、財政状況、説明会を開催します。過去の決算額の推移や財政指標、他自治体との比較により、市の財政状況について市民の皆さんにわかりやすくお伝えします。日時、9月27日金曜、午後2時から3時、場所、文化体育館、ひらかアリーナ、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、財政課、財政担当。女性経営塾、レディー、開催。 女性経営塾を開催します。期日10月17日から11月28日までの木曜日、10月31日、11月7日を除く、時間午前10時から正午、昼食を用意します。場所、日高市商工会館、南平沢1083、対象、経営者、後継者、創業予定者など、女性限定、人数20人、申し込み順、内容、税務口座、労務口座、ビジネスマナー、メンタルケア、費用12000円、税込み、教材費、給食費を含む、申し込み、10月4日金曜までに費用をお持ちの上、直接、日高市商工会へ、または入力フォームより申し込み後、費用を納入してください。QR コードがあります。問い合わせ、日高市商工会、電話 042-985-2311。駒郷古民家祭祀イベント。十五夜飾りの展示。十五夜飾りを展示します。展示期間、9月13日金曜から17日火曜、午前9時から午後4時。場所、駒郷古民家。費用無料。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。保育、介護、ワークフェス、埼玉、2024。保育、介護分野で就職を希望する人向けに就職イベントを開催します。日時、10月17日木曜、午後1時から4時。場所、ソニックシティ。埼玉市、大宮区。桜木町 1-7-5 対象保育士施設介護員等問い合わせ埼玉労働局職業安定部職業安定課職業紹介係電話 048-600-6208
広告、見積もり無料。外装工事全般。マンション、住宅の外壁塗装、防水、コーキング等。内装工事全般。壁、天井の張り替え。床板の張り替え等。お気軽にお声掛けください。株式会社日高。日高市香山。223-4。電話 042-980-5106 携帯 090-2222-6369
10月の地域包括支援センターの教室共通事項対象65歳以上の市民費用無料申し込み開始日9月17日火曜。表があります。場所、はつらつ健康教室、期日、時間、内容。日高ロコトレ教室、期日、時間、内容。申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、はつらつ健康教室、期日、8日火曜、時間、午前10時から11時30分、内容、運動編、日高ロコトレ教室、期日、22日火曜、時間、 午後1時30分から3時。内容、転倒予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。申し込み問い合わせ、小町地域包括支援センター。電話、042-982-0111。駒公民館、23日水曜、午前10時から11時30分、運動編、10日木曜、午後1時30分から3時、転倒予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、駒地域包括支援センター、電話、042-982-0111。駒川公民館、16日水曜、午前10時から11時30分、運動編。4日金曜、午後1時30分から3時、転倒予防に合わせた、理学療法士による体操、講話等、駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362。駒川南公民館、28日月曜、午前10時から11時30分、運動編。8日火曜、午後1時30分から3時、転倒予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362。高萩北公民館、21日月曜、午前10時から11時30分、運動編。1日火曜、午後1時30分から3時、転倒予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。高萩公民館、25日金曜、午前10時から11時30分、運動編。15日火曜、午後1時30分から3時、転倒予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。今日終わり。高萩北公民館の改修工事が延期の場合、高萩公民館での実施となります。秋の運動不足解消講座。運動の秋に散歩を楽しもう。少しだけアクティブな散歩で無理なく有酸素運動をします。期日、場所、10月8日火曜、駒川南公民館、10月15日火曜、高萩公民館、10月22日火曜、武蔵台公民館、時間、午後3時10分から3時45分、日高ロコトレ教室終了後に行います。対象、どなたでも。内容、耳講話、運動復旧推進員と一緒に短い距離を少しだけ元気に散歩します。費用、無料、申し込み、不要、問い合わせ、
保健相談センター、保健相談担当。電話 042-985-5122。 人生会議、アドバンスケアプランニングを学ぶ会&体験しよう。健康ロコモ体操。日時、10月17日木曜、午前10時から11時30分。場所、駒公民館。対象、市民。人数、20人。申し込み順。内容、第1部。もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを人生会議と呼びます。この人生会議を学びます。第2部、特別な道具を使わずに、いつでもどこでもできる、トレーニングの健康ロコモ体操を行います。講師、前田クリニック院長、費用無料、申し込み、9月10日火曜以降に電話または直接、小間地域包括支援センターへ、問い合わせ、小間地域包括支援センター、電話 042-982-0111。 第34回日高市美術展、展示期間11月13日水曜から17日日曜、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。展示場所、文化体育館、日高アリーナ。部門、絵画、書、立体工芸、写真、特設、審査対象外。企画等は、募集要項をご覧ください。出品資格、市内在住在勤在学、市内のサークルで活動している16歳以上の人、搬入、11月3日祝、午前10時から11時までに作品に出品票を添えて、文化体育館、日高アリーナ、2階多目的室へお持ちください。搬出、11月17日日曜、午後3時以降に搬出してください。表彰、審査の上、優秀な作品を表彰します。表彰式は11月17日日曜の午前10時30分から行います。応募上の注意。作品は未発表で、オリジナル作品に限ります。応募要項。出品票は、障害学習課、または各公民館にあります。QR コードがあります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。就労準備セミナー。就活に向け、睡眠や腸活とストレスの関係、就活の基本となる身だしなみについて学ぶ。睡眠や腸活とストレスの関係、身だしなみについては、清潔感を保つための口腔ケアやスキンケア、体験ありについて学びます。日時、9月11日水曜、午後2時から4時、場所、総合福祉センター、駒の里、対象、ブランクなどから就活に一歩踏み出せずにいる人、その家族など、人数20人、費用、無料、講師、ヤクルト、持ち物、ハンドタオル、申し込み、 日高市社会福祉協議会へ電話、または日高市社会福祉協議会ホームページから QR コードがあります。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。
広告、歌と絵本で学ぶ大人のやり直し英語教室が10月スタート。無料体験。武蔵台 1-3-1 ローズウッド金曜日クラス。メールアドレス itoi.emi@gmail.com SMS 080-4733-1921 糸井
生活応援フードパントリー日時9月27日金曜午後3時から6時30分場所総合福祉センター駒の里対象食の支援を必要とする人世帯申し込み9月17日火曜午前8時30分以降に日高市社会福祉協議会へ電話または日高市社会福祉協議会ホームページから食料提供数に限りがあります。マイバッグをお持ちください。 QR コードがあります。問い合わせ日高市社会福祉協議会電話 042-985-9100 普通救命講習1日時9月25日水曜午前9時から11時場所飯能日高消防署対象日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住在勤、在学している中学生以上の人、人数25人、申し込み順、講師、消防署職員、費用、無料、給料書を交付します。持ち物等、動きやすい服装、申し込み、9月9日月曜以降に、電話で、飯能日高消防署消防管理課へ、午前9時から午後5時まで、同日曜日及び祝日を除きます。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課、電話 042-974-7226。応急手当普及員講習1、期日10月12日土曜から14日祝、時間午前8時30分から午後5時15分。場所、狭山消防署、狭山市、大和田、上奥富、1172番地。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学している。満18歳以上で、講習終了後に、救命講習指導に協力できる人、人数20人、申し込み順、講師、埼玉西部消防局消防職員、費用、3960円、テキスト代、持ち物等、動きやすい服装、筆記用具、申し込み、9月17日火曜 午前9時以降に電話で埼玉西部消防局警防部救急課へ問い合わせ、埼玉西部消防局警防部救急課電話04-2929-9123公民館イベント申し込み問い合わせは電話または直接各公民館へ。開催場所は原則各公民館です。健康ポイント対象事業には健康ポイント手帳お持ちの人をお持ちください。武蔵台公民館電話042-982-2950スマホの基本と防災日時10月4日金曜午後2時から4時対象成人人数20人申し込み順講師スマホアドバイザー費用無料持ち物筆記用具スマホは講師が用意します。申し込み開始日、9月11日水曜。マスジーの理科教室に、地球46億年の気候変動と現在の温暖化。日時、9月28日土曜、午前10時から、11時20分、対象、小学校高学年からお年寄りまで、人数24人、申し込み順、講師、増島昭一さん、費用無料、持ち物筆記用具、申し込み開始日、9月10日火曜、武蔵台公民館ふるさと発見塾横手人形見学と史跡の散策巡り駒駅周辺を散策しながら史跡大考察場跡駒村石器時代住居跡や文化ひな人形作りを見学して学びます。日時、10月12日土曜、午前9時から正午。対象、2km 程度歩ける人、往復 4km。小学3年生以下は保護者同伴。人数、20人、申し込み順、講師。横手紀一さん、史跡説明、障害学習課職員、費用、無料、持ち物等、動きやすい服装、靴、タオル、飲み物、申し込み開始日、9月12日木曜、街道歩き面白講座、江戸から下諏訪、205km の街道を行く。日時、10月10日木曜、11日金曜、午後1時30分から3時、対象どなたでも、人数25人、申し込み順、講師、中島淳さん、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み開始、9月11日木曜。親子でさつまいも収穫体験。日時、10月19日土曜、午前9時30分から10時30分。小雨結構。好天時は26日土曜に延期します。対象。未就学児または小中学生とその保護者、一組3人まで。 人数15組、申し込み順、費用1組300円、当日集金、持ち物、軍手またはビニール手袋、タオル、シャベル、飲み物、持ち帰り用のビニール袋、申し込み開始日、9月10日火曜。楽しく歩こう、10月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先、駒川南公民館、電話 042-989-1000、 駒川公民館、電話 042-989-9110、 日時、10月18日金曜、午前9時から正午ごろ、テーマ、秋のメッツァーまで歩こう。集合解散。駒川南公民館。人数30人。申し込み順。申し込み9月13日金曜から駒川南公民館へ。当日申し込み不可。高萩公民館。電話 042-989-2145。 高萩北公民館、電話 042-989-7322。 10月26日土曜、午前8時50分から正午ごろ、樹齢1000年の大木をめぐる、集合解散。武蔵高萩駅、人数30人、申し込み順、申し込み9月13日金曜から高萩公民館へ、当日申し込み不可、今日終わり、問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告、虹や七点。テレカ、105度数、800円。100円銀貨、200円買取保証。遺品相続鑑定。連絡先、0120-985-191。ホームページ、https://nijiya-7ten.jp
駒公民館、電話 042-989-2381。 スマホの基本と防災、日時9月24日火曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人、人数15人、申し込み順、講師、スマホアドバイザー、費用、無料、持ち物、筆記用具、スマホは講師が用意します。申し込み開始日、9月3日火曜。季節を感じる美文字講座、読んでなぞって作品を作り飾るまで、日時10月3日17日24日の木曜日、午前10時から正午、全3回、対象成人、人数12人、申し込み順、初めて参加する人を優先します。費用、無料。講師、渡辺則恵さん。持ち物、筆記用具、筆ペン。柔らかい下敷き、お持ちの人。購入希望の人は、 申し込み時に賜ります。申し込み開始日、9月12日木曜。親子ハッピータイム、後半。対象、2歳以上の未就学児とその保護者、人数10組、申し込み順、持ち物等、動きやすい服装。5回目は汚れてもいい服装、軍手。申し込み締め切り日、9月5日木曜。表があります。会、日時、内容と講師の順に読みます。会、4、日時、9月17日火曜、午前10時から11時30分、内容と、ほっと一息ティータイム、タンザニアをはじめとするアフリカの子育てや食文化の話、費用100円一組、講師、吉光智美さん、5回、11月12日火曜、午前10時から正午、野菜の収穫体験、秋編、旬の野菜を味合うことで、子供の味覚を育てます。費用、500円一組、福井和弘さん、6回、12月10日火曜、午前10時から正午。親子でクリスマス会、工作などを行います。関美香さん、今日終わり。駒川南公民館、電話 042-989-1000。アクティブシニア、健康志向が高く、活発でいろいろな活動に積極的に参加できる高齢者を目指します。対象50歳以上の人。1回目は自立歩行ができる人。人数各20人。申し込み順。申し込み開始日9月6日金曜。表があります。会、日時、内容と講師、持ち物等の順に読みます。会1、日時、10月8日火曜、午前10時から11時30分。内容と、ダルクローズ・リトミック。即興で演奏する音楽を聴きながら動いたり歌ったりします。講師、小田直美さん。持ち物と動きやすい服装、靴、タオル、飲み物。2回、10月22日火曜、午前10時から11時30分。体整え体操、左右の歪みを矯正し、体を整えるセルフケアをします。田中範之さん、動きやすい服装、靴、タオル、飲み物。3回、11月12日火曜、午前10時から11時30分。日高栗きんとん作り。ギバさんの栗を利用した簡単栗きんとん作り。費用500円、当日集金。雪なりみきよさん。エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル、飲み物。表終わり。市民活動講座3、日時1、10月11日、2、18日の金曜日、午前10時から11時、対象どなたでも、 人数10人、申し込み順、内容1、介護生活について、2、高根お助け隊の活動について、講師1、駒川地域包括支援センター職員2、結城君江さん、費用、無料、持ち物、筆記用具、飲み物、申し込み開始日、9月11日水曜、近隣市イベント、令和6年度第44回、入間万堂祭り。入間万堂祭りは、市内のいろいろな地域の祭りが一堂に会し、1年に一度は市民全員が集まろうという発想でできた祭りです。迫力満点の出汁やみこし担ぎなど見応え十分です。ぜひご来場ください。期日10月26日土曜、27日日曜、場所、入間市産業文化センター周辺、アクセス、入間市駅南口下車、徒歩12分。会場は車両通行禁止になります。できる限り公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、入間市地域振興課、商工観光課、電話 04-2964-1111。写真があります。たくさんの出汁が集まって賑やかな引っかわせの様子です。写真終わり。
広告、健活、外交、エクスペリアで住まいを彩る、外交工事、カーポート、フェンス、ウッドデッキ、電話 042-980-5871、https://kenkatsu2013.com 広告終わり。子育て応援キラキラ通信。イベントレポート。涼やかな夏のひととき。QR コードがあります。8月7日。子育て総合支援センターぬくぬくでプール遊びを行いました。30度を超す真夏日でしたが、上路や水鉄砲で上がった水しぶきを浴びて、涼やかな夏のひとときを過ごしました。写真説明、3枚の写真があります。帽子をかぶった子供がひよこ型の水鉄砲を手に持って遊んでいます。プールの縁に捕まって立つ子供としゃがんでいる女性。プール遊び全体の写真。テントの下にプールを置き、みんなで楽しんでいます。写真説明終わり。子育て総合支援センターぬくぬく。電話 042-985-8020。利用時間。月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、第3土曜日及び祝日は利用できません。プレイルームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、お楽しみデー、テーマ、さつまいも、期日、9月26日木曜、時間、午前9時30分から正午、対象、未就園児とその保護者、内容、秋の味覚、さつまいもをテーマに、 手形スタンプでの制作や絵本の読み聞かせなど、季節感にあふれたイベントです。入退室は自由です。申し込み不要。はじめましての日、10月1日火曜、午前10時10分から11時10分。ぬくぬくの利用が初めての1歳未満の乳児とその保護者、6組、申し込み順。ぬくぬく内の見学や触れ合い遊びをして楽しく過ごしましょう。9月17日火曜、午前9時30分から。靴の選び方。10月10日木曜。1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。未就園児とその保護者。1、0から1歳半。2、1歳半から3歳。各回10組、申し込み順。足の成長、足裏など、靴が足に与える影響や、靴選びの大切さについて、理学療法士の先生からお話を聞きます。9月26日木曜、午前9時30分から、表終わり。ぬくぬく出張広場、お日様。電話、042-985-8020。利用時間、月曜日と水曜日、午前10時から午後4時、祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし、イベントの日は午前の通常利用はできません。イベント、パネルシアター。期日、9月30日月曜。時間、午前10時から10時40分。対象、未就園児とその保護者、6組、申し込み順。内容、パネルシアターを見たり、一緒に歌ったり、踊ったりして楽しみましょう。申し込み、9月17日火曜、午前9時30分から。日高子育て応援隊による、子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、9月13日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、042-989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、親子の交流、赤ちゃん広場、9月18日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、市保健師が来ます。ポカポカ広場、9月10日火曜、24日火曜、午前10時から11時30分。駒川公民館。電話 042-989-9110。未就園児とその保護者。親子の交流。ひよこルーム。9月18日水曜。午前10時から11時30分。高萩公民館。電話 042-989-2145。 未就園児とその保護者。十五夜ピヨピヨ広場。10月4日金曜、 午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、未就園児とその保護者、親子の交流、表終わり。9月の赤ちゃん広場、高萩北公民館は、高萩北公民館改修工事のためお休みします。9月のひよこルーム、高萩北公民館は、高萩公民館で行います。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高ドロンコ保育園内、電話 042-984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、9月12日木曜、2、9月19日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。内容、1、ひじきとウインナーのソテー、2、バナナホットケーキ、費用200円。申し込み、1、9月2日月曜、2、9月9日月曜、午前10時から。泡カフェ、0歳児の日、9月10日火曜、午前10時30分から11時30分。令和5年、4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流、身体計測等、不要、冷えカフェ、1歳児の日、9月24日火曜、午前10時30分から11時30分、令和4年4月2日から5年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流、身体計測等、不要。芸術学校、9月17日火曜から20日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、9月の手形足形カレンダー作り、不要。青空保育、10月2日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。出前保育、1、9月11日水曜、2、9月25日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、ベイシア桜公園、2、高萩地区ちびっこ広場、雨天中止、不要。イベント、寺親屋、期日、9月18日水曜、時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者、8組、申し込み順。内容等、筆文字うちわ作り、筆文字アーティストと子供の名前入れ、ポエムが作れます。費用200円。申し込み、9月2日月曜、午前10時から。表終わり。地域子育て支援センター、くるみ。日高富士見台、認定子ども園内。電話、042-984-1370。 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約不要です。誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。QR コードがあります。イベント、零歳教室ピヨピヨ。期日、9月27日金曜。時間、1、午前9時30分から10時15分。2、午前10時45分から11時30分。対象、0歳児とその保護者。各回6組申し込み順。内容等。内容、ハロウィン制作。費用、70円。持ち物等。汚れてもいい服装。手拭きタオル。申し込み、9月13日金曜、午前9時30分から。保健相談センター、電話 042-985-5122。検診等。表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査4ヶ月。対象、令和6年5月中の出生時。期日、10月4日金曜。受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査。1歳6ヶ月時、令和5年3月中の出生時、10月18日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査3歳時、令和3年6月中の出生時、10月11日金曜、午後0時30分から1時20分。母子健康手帳、検査用の尿、歯ブラシ、コップ。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、令和5年11月中の出生時、10月3日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。10月16日水曜には、歯科衛生士による乳幼児の歯の相談があります。発育や発達の相談、育児への不安など、相談希望の人は個別での対応ができます。保健相談センターまでご連絡ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、10月10日木曜、受付時間、午前9時45分から10時。対象、0歳児とその保護者。内容等、保健師によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。 パパママ教室、10月5日土曜、午前9時15分から9時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、内容、赤ちゃんのお風呂と保育、ヘルシーランチ、費用500円、昼食代、持ち物、母子健康手帳、開催日の2日前まで、パパママ教室、10月15日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、内容、歯のお話、妊娠中の過ごし方、持ち物、母子健康手帳、開催日の2日前まで、パパママ教室、10月22日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、内容、マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活、持ち物等、母子健康手帳、動きやすい服装、開催日の2日前まで、パパママ教室、10月28日月曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、内容、赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り、場所、子育て総合支援センターぬくぬく、持ち物、母子健康手帳、開催日の2日前まで、表終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、広報・市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？看護職を対象とした就職相談会、看護のお仕事地域就職相談会、日時、9月8日日曜、午後1時30分から4時、午後3時、受付終了。場所、所沢市民文化センターミューズ。対象、看護職として就職を考えている人、看護職を目指す人。費用、無料。申し込み、電話で、公益社団法人、埼玉県看護協会ナースセンターへ。当日参加か。問い合わせ、公益社団法人、埼玉県看護協会ナースセンター。電話、048-620-7337。グラウンドゴルフ教室。日時、9月12日、19日、26日の木曜日。午前8時30分から11時30分。場所、北平沢運動場。費用、無料。クラブとボールのない人には、伝令が用意します。申し込み、電話で、日高市グラウンドゴルフ連盟へ。問い合わせ、日高市グラウンドゴルフ連盟、川口。電話、042-986-0657。第11回、日高市書道連盟展、駒の里、小・中・高作品展。 日時、9月13日金曜から16日祝日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。場所、総合福祉センター駒の里。費用無料。問い合わせ、日高市書道連盟、伊藤。電話、042-989-2890。アライグマを知ろう、対策しよう。日時、9月22日祝日、午前10時から午後4時。場所、障害学習センター。対象、アライグマに興味のある人。人数、40から50人。費用、300円。入場料、資料代。高校生以下は無料です。申し込み、入力フォームから。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉西部アライグマ対策協議会、竹内。電話、090-2628-6155。メールアドレス、hidaka_ryoukai@aol.com。 絵手紙展示会。日時、9月17日火曜から29日日曜。初日は午後1時から展示します。場所、総合福祉センター駒の里。費用無料。問い合わせ、絵手紙すみれ、渡辺。電話、042-985-3851。曼珠沙華俳句展。日時、10月25日金曜から27日日曜。午前10時から午後4時。最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。作品募集。募集内容。巾着田曼珠沙華祭り。詳しくは3ページへ。またはそれ以外の場所であっても、曼珠沙華、彼岸花を季語として作った俳句一句、未発表句に限ります。応募方法、いずれか。祭り期間中は会場に設置のトーク箱に投句できます。トーク用紙はトーク箱の引き出しにあります。祭り広場入り口、祭り会場奥、駒郷民族資料館前に設置予定です。はがきに作品、楷書で一句、住所、氏名、電話番号を記入し、9月30日、月曜、消印有効までに、江口和弘へ、郵便番号、350-1257、横手、2-19-15、江口和弘。審査、日高市俳句連盟委嘱による選者、複数名。審査結果、入賞者、はがきで通知。入選者、作品展示。入賞区は、巾着田管理事務所に、1年間計画、文芸日高に掲載する予定です。問い合わせ、日高市俳句連盟、佐藤。電話、042-985-2065。初心者弓道教室。日時、10月5日土曜、6日日曜、12日土曜、14日祝日、全4回。午前10時から11時30分。場所、文化体育館、日高アリーナ。対象、15歳以上の、市内在住、在勤の人。人数、15人。申し込み順。費用、2000円。保険代等。持ち物等。動きやすい服装。 長ズボン、靴下着用。申し込み、9月22日祝日までに、日高市弓道連盟ホームページから、QR コードがあります。問い合わせ、日高市弓道連盟、沼倉、電話、090-4168-2681。第10回、ピースフェスティバル、講演会、高校生の朗読劇、市民の作品展示等を通して、平和について考えます。期日、10月12日土曜、13日日曜、20日日曜から23日水曜、27日日曜。時間、開催日により変わります。チラシ、ホームページ等でご確認ください。QR コードがあります。場所、総合福祉センター駒の里。対象、どなたでも。費用、無料。問い合わせ、ピースフェスティバル実行委員会、田中。電話、909-9003-7344。公式テニス教室。日時、10月6日。13日、27日の日曜日、全3回、午前9時から11時、雨天中止、予備日、11月3日祝日。場所、日高総合公園。対象、人数、費用。一般30人、1回500円。ジュニア、小学4年生から中学3年生、10人、投資で500円、保険代を含みます。当日集金。申し込み、9月13日金曜までに、はがきに住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、瀬戸秀明へ。郵便番号 350-1255、武蔵台 6-8-4 瀬戸秀明。問い合わせ、日高市テニス協会瀬戸。電話 042-982-3642。 日高市音楽祭2024。日時10月20日日曜午後0時30分開場、1時開演。場所、文化体育館、日高アリーナ。費用無料。問い合わせ、日高市音楽サークル連盟、野口。電話、090-7827-0580。提案箱、市民の皆さんのご提案をお聞かせください。提案用紙は、市役所、各出張所、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に設置してあるほか、電子申請もできます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和6年8月1日現在、総数、54,276人、前月比プラス4人、世帯数25,174世帯、前月比プラス32世帯、男26,937人、前月比プラス6人、女27,339人、前月比マイナス2人。火災救急、令和6年7月。火災2件、令和6年1月からの累計18件。救急293件、令和6年1月からの累計 1897件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市小久保、291。内科、小児科。日曜祝日、午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話、042-971-0177。歯科、日曜日祝日。午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ、042-973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。圧力鍋、世界大百科事典、敷布団、フラダンス用スカート、スポットエアコン、家庭用、本棚、ベビージム、ハイローチェア、ベビーウォーカー、歩行器。譲ってください。自転車、大人用。交換の品物の情報は8月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日。土曜日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ。産業振興課、商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談。期日、9月20日金曜。時間、午後1時から4時20分。相談場所、障害学習センター2階。予約、必要、9月9日月曜から。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。法律相談、10月3日木曜、午後1時から4時20分。市役所1階、101会議室。必要、9月9日月曜から。総務課、人権推進、市民活動担当。女性相談。9月26日木曜、10月10日木曜。午後1時から3時40分。市役所1階相談室。必要、9月9日月曜から、総務課、人権推進、市民活動担当。行政相談、9月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当。人権相談、9月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当。税務相談、9月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課、市民税担当。心配事相談。9月11日は、精神保健福祉士による心の相談も行います。9月11日水曜、10月2日水曜、午前10時から正午。面接相談。総合福祉センター、駒の里。電話相談。電話、042。 985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話、042-985-9100、法律相談、弁護士による相談、4人まで、9月26日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、9月5日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談3人まで、9月18日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、9月2日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、9月20日金曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、 ひとり親家庭ハローワーク就労相談、10月8日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、042-985-8118、不要、子ども家庭センター、子育て応援課内、電話、042-989-2111、教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 042-989-7879、必要、面接相談のみ、教育センター、教育相談室、電話 042-989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、電話 042-989-2111、精神科医師による心の健康相談、10月16日水曜、午後、時間予約制、保健相談センター、必要、9月2日月曜から。 保健相談センター保健相談担当電話 042-985-5122 健康相談詳しくは日高市健康スケジュールをご覧ください。第1から第4水曜日午前9時30分から11時15分保健相談センター不要保健相談センター保健相談担当電話 042-985-5122 相談種類生活習慣病予防相談血圧測定尿検査健康相談体脂肪測定栄養相談など期日10月7日月曜23日水曜時間午後時間予約制相談場所保健相談センター予約必要問い合わせ保健相談センター保健相談担当電話 042-985-5122 表終わり予約が必要となっているものは特別な記載がない場合は常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。 For Foreigners 埼玉インフォメーションand support SIS テレフォン 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション小山直樹選手応援パブリックビューイング8月10日パリ2024オリンピックマラソン男子日高市原宿区出身のアスリートで初のオリンピアンである小山直樹選手を応援するために文化体育館日高アリーナに集まった多くの皆さん最大高低差156メートルの約6キロメートルにわたる上り坂を含む五輪史上最難関コースに挑んだ小山選手へ日高から熱い熱い声援を送りました。市民カメラマン、金指恵理子さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真、イラスト、説明。赤字に小山選手の似顔絵と小山直樹最高と書かれたイラストがあります。8枚の写真があります。通路沿いに並んだ大勢の入場者たち。ステージ上の小山選手の映っているスクリーンの前で応援する人々、座席の前でインタビューを受ける二人の子供、応援グッズのうちわを振りタオルを首にかけ、大勢の人が応援している様子。写真説明終わり。パブリックビューイング参加者に聞きました。全力を尽くした小山直樹選手へメッセージ。大野里夫さん。かっこよかったです。42.195km と練習お疲れ様でした。見ていて嬉しかったです。南東美沙さん、そらちゃん、ナイスラン。それぞれの方の写真があります。編集室。小山選手応援パブリックビューイングの盛況さが物語る暑い夏のオリンピックは幕を閉じました。スポーツイベントを通じ、市民の皆さんが一堂に会して共に感動を分かち合った会場の一体感は、他に変えがたい地域の絆と人を結びつける力を感じます。来たる秋には市民祭りなどのイベントが目白押しです。地域の絆が深まるイベント記事をたくさん紹介していきますので、引き続き広報日高にご注目ください。（K）令和6年 9月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。 埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話 042-989-2111。 ファックス 042-989-2316。 広報日高は21,200部作成し、一部あたりの印刷単価は約31円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高、令和6年9月号を終わります。